今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の34章17節から24節までです。エゼキエル書の34章17節から24節。私の群れよ、あなた方について神である主はこう仰せられる。見よ、私は羊と羊、お羊と親ヤギとの間を裁く。あなた方は良い牧場で草を食べてそれで足りないのか。その牧場の残った分を足で踏みにじり、澄んだ水を飲んで、その残りを足で濁すとは。私の群れは、あなた方の足が踏みつけた草を食べ、あなた方の足が濁した水を飲んでいる。それゆえ、神である主は彼らにこう仰せられる。見よ、私自身、肥えた羊と痩せた羊との間を裁く。あなた方が脇腹と肩で押しのけ、その角ですべての弱いものを突き倒し、ついに彼らを外に追い散らしてしまったので、私は私の群れを救い、彼らが二度と餌食とならないようにし、羊と羊との間を裁く。私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべ、ダビデを起こす。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。主である私が彼らの神となり、私のしもべ、ダビデはあなた方の間で君主となる。主である私がこう告げる。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、今この時はまだ良い麦と毒麦とが入り混じって共に成長している時代、生徒の中に毒を持った生徒もまた中におり、しかしそれらはやがて来たるべき時に、実り実った時にそれぞれの実があらわにされ、良い麦は蔵に収められ、毒麦は火で焼かれるために取っておかれます。主よ、どうぞ私たちはしっかりと今この時代においてあなたにあることの誠実を養い、良き羊として牧者であるイエス様、あなたにしっかりとついて行き、あなたの御声を聞き分け、あなたにあって歩ませてくださいますように、今日その見極める知恵と啓示の御霊を与えてください。語るこのしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清めて、あなたの命に尊く預からせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日の箇所では、特に主がイスラエルの牧者たち、それも、無能な牧者といいますか、いやむしろ無能というよりも悪どい牧者に対する裁きを、宣告されました。まあ、悪どいといいますのは、まあ、本来羊飼いであるならば、ね、羊を飼うこと、まあ、主日のメッセージでも見ましたように、羊飼いの性質は私たちキリスト者の性質でありますね。羊飼い、羊を養う、まあ、羊というのは愚かでまた弱い動物です。その羊たちをしっかりと、ね、忍耐して面倒を見る、べきのが、生徒たちであり、そして私たちの信仰の先人たち、ね、アベルから始まり、アブラハム、イサク、ヤコブも、またヨセフも羊飼いとして、ダビデもモーセも羊飼いとして養いを受けましたから、私たちもしっかりと、ね、 羊たちの面倒を、ね、主から委ねた羊たちの面倒を見るべきであり、そしてなおかつ私たち自身も主の羊として牧者であるイエス様の御声に聞き従ってその道を歩むこと、それが私たちの成り立ちであります。このことは主日においても昨日も語られました。羊飼いとは本来失われた羊があるならばそれを探し出し、また迷い出たものがあったらそれを連れ戻す、傷ついた羊はそれを包んでやり、また病気の羊に対しては力をつけてやる、ね、そして、主に委ねた羊たちをしっかりと誠実に養うべきなんですけども、しかし、そのようなことをせず、ね、悪どい羊飼いたちは自分の懐を肥やすために、ね、羊たちを食い物にしている、ね、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるけれども、でも、そういう羊を養わない、ね、弱った羊を強めず、病気のものを癒さず、傷ついた羊を包まずに、ね、迷い出た羊がいるのにそれを探し求めない、連れ戻さない、ね、かえって力づくと暴力で彼らを支配している。で、そうして弱ってしまった羊たちを神様ご自身が取り戻し、そしてそのような、怠け者の悪どい羊飼いたちを主ご自身が裁いてくださる、まあ、それが昨日の、34章の1節から16節まででしたけれども、で、今日の箇所17節から24節のところは、主は羊同士の間を裁くと言われます、ね、確かにこれは生徒たちに対して、また私たちに対して言われていることです。まあ、17節見ますと、主はこうおせられる。見よ、私は羊と羊、お羊とおやぎとの間を裁く。羊同士の間、小さい羊たちは、まあ、見分けがつかないかもしれないんですが、しかし成長すると、ね、お羊と、ね、おヤギとになってくるんですね。ヤギ、ね、羊ならぬヤギが、成長してくるんですね。主は、そのような、ね、羊、ね、お羊とおヤギとの間を裁かれるようになります。まだ小さい頃は、ね、小さくて、幼くて可愛らしくて丸々してて、おヤギとお羊の間はわからないんですが、しかし成長するとヤギになってきてしまうものも、この羊飼いの囲いの中にいるんですね。で、それはどういうものか。18節と19節を見ますと、そのヤギの性質というのはですね、あなた方は良い牧場で草を食べてそれで足りないのか。その牧場の残った分を足で踏みにじり、澄んだ水を飲んで、その残りを足で濁すとはありますね。そして私の群れはあなた方の足が踏みつけた草を食べ、あなた方の足が濁した水を飲んでいる。ね、ヤギというのは、ね、良い牧場、主が、導いてくださった良き憩いの水のほとりとか、ね、緑の牧場とか、そこに導かれていくんです、まあ、羊もヤギも一緒に伴われていくんですけども、しかしヤギは良い牧場で草を食べてそれで飽き足らず、その牧場の、ね、草残った分を足で踏みにじって、ね、残りの羊たちが、草を食べたくてもそのヤギによって踏みにじられてしまった草を食べなくてはならない。また憩いの水のほとりでこのヤギも飲むんですけども、しかし、このヤギは残りを、ね、自分だけ澄んだ水を飲んだら、今度その水を足で濁すんですね。そうして、主の羊たちは、ね、このヤギが濁してしまった水を飲まなくてはならず、足で踏みにじられた草を、この羊たちは、食べなくてはならないんですね。生徒の交わりの中において、本当に、ね、主の羊たちは、良き牧場から草を食べんでいるような、そういうイメージですね。本当に生徒の交わりは麗しいものです。また礼拝も本当に私たちは緑の牧場から、草を食べているような、ね、需要と競争に富んだ良いマグサを食べているような、 そういう羊たちの成り立ちですけれども、でもヤギたちはその礼拝を踏みにじったり、生徒の交わりを汚れた言葉とかで踏みにじって、ね、せっかく澄んだ命の水の言葉のところに濁してしまう、混ぜ物をしてしまう、そういうのがヤギの性質ですね。また20節見ますと、それゆえ神である主は彼らにこう仰せられる。見よ、私自身肥えた羊と痩せた羊との間を裁く。羊の中にも肥えた羊と痩せた羊がいるんですね。21節、あなた方は脇腹と肩で押しのけ、その角ですべての弱いものを突き倒し、ついに彼らを外に追い散らしてしまったので、私は私の群れを救い、彼らが二度と餌食とならないようにし、羊と羊との間を裁く。この肥えた羊は、自分がもう力強い、大きい、押しのける力がある、それに任せて弱ってる、お腹が空いた羊たちを押しのけて、自分だけがたらふく食べて、そしてお腹が空いた羊に何も残さないんですね。強さに身を任せて弱っている羊たちを押しのける。また他の羊たちに、我先にと自分だけ食べて、でそれで弱、その後から来た羊たちに何も残さない、あるんですね。それ確かにね、新約時代においてもおりますし、また、現在においてもおります。第一コリントの11章のところに、ね、生産式の聖典の言葉があるんですけども、ね、主イエスは渡される夜パンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、有名な箇所、それの直前にですね、主の晩餐を食べに来ている人たちに対して、先に我先にと飲み食いして、そして、ね、残さない、他のお腹が空かせた生徒たちに何も残さないで、自分だけが、ね、あるものは酔っ払って、あるものは満腹で、あるものは空腹で、そういうありさまがをパウロは責めております。第一コリントの11章の方、17節からのところですね。第一コリントの11章の17節から、ところで聞いていただくことがあります。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にならないで、かえって害になっているからです。まず第一に、あなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間には分裂があると聞いています。ある程度はそれを信じます。というのは、あなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには、分派が起こるのもやむを得ないからです。しかし、そういうわけであなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹なものもおれば酔っているものもいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ、貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません。アメン。ね、初代教会においては、人々がそれぞれ、ね、物を持ち寄って、ですから、ね、富んでいる人は自分の持ち物を売って、でそれを貧しい人たちにも分配して、まあ、そういうわけで、初代教会の中においては、ね、そうやって共同生活をして、貧しい人が誰もいない、という状態だったんですけども、でもそれをいいことにしてですね、その主の晩餐に預かろうとするとき、ね、教会の中において、その愛さんに預かろうとするときに、 先に来た人たち、まあ、当時奴隷階級とまた自由人階級がありまして、それで自由人は仕事をしないで、それで、まあ、時間があり余っておりました。ですから、ね、もう昼間とか夜とか、ね、平気で来て、でそれでそこに食事があったらもうそれを先に飲み食いしてしまう。でそれに対して奴隷階級はですね、まあ、もうずっと朝から晩まで働くんですね。でそれでようやくその主の集まりに来られた、ね、やっと自分の仕事を終えて、自由時間になって主の愛さん主の交わりに来たと思ったらもう、ね、何も食べ物が残っていない。でそれどころか、ね、ある人は酔っ払ってある人は先にお腹がいっぱいになって寝ている、ね、自由人階級の人たちがもうそういう風になっている状況、それをパウロは責めてるんですね。ある人が、もう明明悪先にと自分の食事だけ済ませるので空腹なものもおれば酔っているものもいるという始末、ね、そういう飲食のために教会を用いるのか、ね、神の教会を軽んじて貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方のそういうところを褒めるわけにはいかない。パウロは責めております。そこで、ね、23節以降にあの有名な聖餐の聖典の言葉があるんですね。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後これを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。イエス様を覚えてこれを行いなさいです。で、その杯においても私を覚えてこれを行いなさい。でもし、ね、この、パンまたこの杯、ふさわしくないままで、それをに預かる者は主の体と血に対して罪を犯す、ね、主を覚えないで、そのようなことに預かるのであるならば、それは、ね、ふさわしくない状態です。聖餐式においてふさわしいふさわしくない、これは本当は死を覚えてるか覚えてないかが一番大事ですね。罪を犯した犯していない、これはむしろ罪を犯したのであれば犯したほどに主の聖餐に預かるべきなんです。なぜなら主の血潮は罪を清め、主の体なるパンはそれを聖徒の交わりへと加えるからです。ですから私たちはこの主の聖餐においてはしっかりと本当に主の身体、主の流された血をそれを覚えて預かるべきです。とにかく初代教会においても本当に、ね、我先にと、飲み食いしてしまう、他の羊たちに食べ物を残さない、水自分だけ澄んだ水を飲んで残りを足で濁す、そのようなものに対しては主は裁かれます。偽羊、ね、羊の中に、ま、ヤギが紛れ込んでそのヤギが、ね、交わり全体を怪我し、またその生徒たちがいただくべき良き御言葉のパンを、ね、それを怪我し、あるいはその御言葉のその水それを濁してしまう、ね、そのようなものに対しては主ご自身が裁かれます。そして主はそのような羊たちを裁き、そして彼らを牧する一人の牧者を立てられるって、ね、私のしもべダビデを起こす、ね、そのような本当にダビデのような誠に良い羊飼いであり王であられるお方を、ね、主は起こしてくださる。それがイエス様ですね。イエス様はダビデの子孫としてお生まれになられました。そして主は誠の羊飼いとして、ね、牧者として私たちを養ってくださいます。そして、このエゼキエル書の34の24節にある通り、主である私が彼らの神となり、私のしもべダビデはあなた方の間で君主となる。主である私がこう告げる。アメン。イエス様ご自身が、ね、羊飼いとなって立ってくださるとエゼキエルは予言しました。そして今この時代はもうその時代です。主イエス様ご自身が、ね、しもべダビデとして 立てられて、誠の牧者として私たち羊を導いてくださいます。ただ今の時代においてもまだ明らかになっていないことは数多くあります、ね、麦と毒麦が混在している時代、ね、羊とお羊、羊と親木が混在しているような状態、確かに生徒の中にヤギのような生徒の交わりを怪我し、もうせっかくの生徒たちが食べるべきご馳走をそれに怪我してしまったり、また生徒たちが飲むべき澄んだ清い水をその中にヤギが紛れ込んでその水を濁してしまって、ね、生徒たちはに濁った水を飲まなくてはならない。もう本当に現在の教会においても礼拝中にですね、もう規制を上げたり、また変な言動をしたり、生徒たちに、他の生徒たちが本当に礼拝をしたいのに、もう最前列でもって、もう変なオーバーアクションで起こしたり、規制を上げたりして、人々の注目を御言葉からその人に向けさせるような、そういうヤギのようなもの、確かにおります。また生徒の交わりの中においても、ね、せっかく生徒たちが、これを、ね、本当に神様に愛された兄弟姉妹のために、ね、用意したご馳走とか、ね、お菓子とかを、ね、我先にとつまんで、もうビリビリにそれ破いてしまったり、そういうものを、そのようなヤギ、それは主ご自身が裁いてくださいます。主にお委ねしましょう。そして私たち自身は本当に良き羊としてですね、主の御声によく聞き従い、羊は羊飼いの声を聞き分けるべきです。羊飼いの声に聞き従って歩み、そして皆さん自身は良き羊として主ご自身によって養われ、憩いの水のほとりで養われ、またそして皆さんのうちからは、ね、ヤギ、ね、偽羊はますます主によって取り除かれ裁かれ、そして皆さん自身が本当に良き羊として、また、良き羊飼いとして、ね、主に与えられた羊たちをよく牧し、よく養い育て、そして、ね、かの日には、主ご自身から、よくやった、良い忠実なしもべを、このお言葉をいただける皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当に今この時代、偽牧者と本当の牧者、また偽羊、ヤギの性質のものとあなたの羊、これが混在してあなたの牧場の中にいる状況です。主よ、どうぞ私たち自身、本当にヤギの性質はどんどん捨て去り、あなたの羊として養われていくものでありますように。主よ、どうぞあなたがヤギの性質のものどもを裁いてください。また偽牧者を裁いてください。私たちはただ良き羊としてあなたの御声に聞き従って歩み、そしてゆくゆくはペテロのようにあなたから私の羊を飼いなさいと言われた時に、しっかりとそれを忠実に果たすものでありますように。どうか生徒たち一人一人をあなたが養ってください。あなたが育て上げてください。あなたが召し出して働き人として任命してください。そして召されたからには召しに従って忠実に歩んでいくものであり、あなたに任された羊たちをしっかりと養い育て訓戒し、そして迷い出たならばしっかりと探し出して、病んでいるならばそれを包んでやって、そして互いに分を全うしていくものでありますように。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの主羊飼いであられるイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリスト生きておられる神の御子です。このイエス様が今日も私たちの良き羊飼いであり、私たちを憩いの水のほとりに導いてくださる方であることを悟してくださったことを感謝します。あなたが自分の命を徹して私たちを悟し、育み、 そして生かしているこの御言葉です。この御言葉を十分に食べて、この御言葉の生ける水を十分に飲んだ後に、主よ、私たちがあなたの御心にかなったものとして、この御言葉をのこの御言葉の主よ、この草を他の羊たちが噛むように、私たちもそれを与えることができますように、他の羊飼いも羊たちも飲むように、私たちの憩いの水のほとりを主よ、他の羊たちにも教えることができますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。あなたの緑の牧場、そして憩いの水のほとりを主よ、本当に介するようなことは一切することなく、主よ、残りの草もまだその憩いの水のほとりを必要としている他のまだ羊たちが十分にと食べるように、十分に食べるように、そこに主よ、私たちの鳥なしの祈りを残して、そして帰る私たちでありますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。他の羊たちが飲んだり食べたりしなければならない、その場所を主よ、本当にそれを私たちの汚れた言葉や汚れた言動によって濁すようなことをすることがありませんように、イエスよ、あなたが助けてください。今までもし私たちが知らないうちに濁してしまったことがあるとするならば、主を許してください。そして二度と他の羊が食べたり飲んだりしなければならない、その緑の脇は憩いの水のほとりを濁すようなことはないように、主よ、あなたが聖霊にて私たちを悟し整えて導いてくださることを感謝します。私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。